猫のしっぽ。
このファイルは後編です。前編合わせてお楽しみくださいね。
はい、今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、まずは9月27日にウーさんが、週末の一杯ということで大正水産アット大正水産池袋店を珍しく池袋での大正水産という、うん、まあこれは魚、まあ、大正水産というから魚介類の美味しいお店、
うん、
居酒屋さんだと思うんですけどね。まあいきなり一杯ということでビールが、
うん、
ジョッキできましたよ。週末の一杯目、
ね、いやー美味しそうだな。
美味しそうですよね。
ね、
はい、で2杯目は日本酒の大盛りと同じくあった大正水産池袋店と、
うんうん、2杯目、これ
2杯目、お
どれどれ、
これが山盛りですよ。マスに溢れて
すごい、マスもいっぱいで、ね、さらに皿に漏れて
る、皿にも漏れてるという、もう
ね、後ろのやつなんだろう、サンマかな、アジかな、
アジじゃないですかね。
ねえ美味しそうですね。
アジのたたきみたいな感じですよね。
ねえ、いやいいですな、
いいですな、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして江口とぼちゅうさんが横浜のディスカスというバーに来てます。何ですと、あらま、
あら珍しい、あら知ってるバーに似てますね。
なんか私がよく知ってるバーに、
ね、名前が一緒ですね。
似てますな。なんか見たことのある看板というか、あのお品書きの
やつですね、
あれですけど、
それディスカスですね。間違い
なく間違いなくディスカスですよね。あの館内にある、はい、
すごい、行ったんだ、
行かれたんですね。なんだ、
誘ってくれればいいのに、
ね、誘ってくれればいいのに。また今度一緒に行きましょうね。
ね、はい、本当行きましょうね、本当に、はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。でそれに対して私が水槽はすごいでしょうと一応反応しておきました。
うんうんうん、
はい、で、ね、続けて江口総務長さんが今宵の1杯目ということで、ディスカスの1回目がアメリカのアンカーリバティエールということで、香りが素晴らしいです、
うん
ということで、インスタグラムにいた、
アメリカのアホンカーリバティエール、
うん、これビール、まあ、エールという種類のビールですよね、多分ね。リバティエール、
飲んだことない、うん、どんな感じなんだろう。
私も飲んだことないですね、これは、
ね、色的にはポップっぽい感じですよ ね、
そうですよね、うん、
美味しそう、いいの、
ね、いいですよね、はい、ね、
はい。
そして、今宵の2杯目ノイディと ビーフィーターのマティーニと、
うん、
よしよしと、
あ、
まあ、
おしゃれだな、
マティーニおしゃれだな、
おしゃれ、
でもやっぱ正統派ですよね、バーでカクテル、それもマティーニですよ
ね。え、それもちょっとこのオリーブ食べながら的な、ね、
それももうジンがビーフィーターであれですよ、ノイディプラットですからね、これノイディってノイディプラットなんですけれども、
うんうんって聞いてけど全然わかんない、ノイディ
が
分かんない、
ね、美味しいです。香りと辛口のこれマティーニになってると思いますよ。
あ、キリッとしてる感じ、うん、
キリッとしてる、はい、
あらいいですね、
はい、
本当に
私はほとんどカクテル、ディスカスでほとんどそもそもカクテル頼まないので、うん、逆に羨ましいなと思いますけれどもね。
ねえ、ガッサー前に頼まないですもんね、
うん、ほとんどストレートしか頼まないので、
そうです、
バーに行ってるあれがほとんど意味ないという、
うん、
はい、
そうですよね。普通のウイスキーを頼む、
単にウイスキーをストレートで飲んでるだけですからね、別にバーに行かなくてもいいじゃないかという話はあるんですが、
まあまああそこはね、ああいう雰囲気をね、まあまあ、楽しめる、ね、
まあ、そうですそうですそうです、
はい、そして3倍目
で、あ、でノイディプラットっていうのが、ノイディっていうのはノイディプラットっていうベルモットなんですけど、
うんうん、
確かノイディプラット、これ割と、
うん、
ね、 ドライベルモットと呼ばれているもので辛口に仕上がるんですよ。結構有名なマティーニの、まあ、ベースはジンとそれからこういうベルモットを混ぜて作るのがマティーニなんですけれども、このベルモットも甘口のものからこういうドライベルモットと呼ばれる辛口のノイジープラットみたいなまであってですね、
ノイジープラットを調べたら、地域が出てきた、そこで作られてるものってことですか。
そうそうそうそう、ノイジープラット地域、ノイジープラットっていうのはフランス南部の方で作られてるって書いてありますよね、ウィキクに聞くと。
ウィキ
ノイリープラットですね、
プラット、
うん、
フランス南部の家、
そうそうそう、
エロー県にあるマルセイラン
で生まれたドライブルモーター、はい、
あっていうことですね、はあ、ああそうですね、下まで読んでなかった、本当だ、
はい、
ということですね、キリッと仕上がるとは。
そうです、
いいな、今度飲んでみ
よう、うん、はい、これはベルモットって呼ばれるものなんですけど、ワインをちょっとね熟成させたというか、
うんうん、
ものなんですけれども、はい、これで作ったマティーニは割と辛口になると思いますよ、うん、ドライベルモットなので、はい、そして3杯目、今宵の3杯目と、いうことでマンハッタン、多分ワイルドターキーライト、フランスのマイナーなベルモットしようと、はい、ということでこれも3杯目もカクテルと、
ね、
確かにスパイシーな香りがするのがグッドでしたと、
綺麗、
うん、
なんていうのかな、ピンク色、赤色、綺麗な
色ですよね、
ね、
はい、
マンハッタンって感じ。
マンハッタン。
うん。
ですよね。
いいですね。
そう。で、マンハッタンというのは、同じベルモットを使うんですけど、
うん。
ベースがジンからウイスキーに変わったものということですよね。多分。
うん、
それも、バーボンを使うのかな、違ったかな、確かベースに、まあ、マンハッタンっていうぐらいなのでアメリカのあれですよね、
マンハッタンの規定に似てるからつけ
るということですよね、なので、同じウイスキーでも多分あれですよね、そうウイスキーベースのカクテルだったと思いますよ、確か、
うん、じゃあウイスキーっぽいクッてする感じがあるってことですね、
そうですね、やっぱウイスキーベースで、あれですよね、カクテルの女王と呼ばれているということですよね、はい、
へえ、ちょっと飲めなさそうだな、酔っ払っちゃいそう、
いやいやいや、でもあれじゃないですか、だからベルモットをスイートベルモットに変えてあげると甘く、少し甘くなるからいいんじゃないですかね、
あそこチェリー味、
うん、
あチェリーオリーブのオリーブに加えるとドライマンハッタンになる、
そうそう、
ということですね、
だから割とこれ甘めじゃないですかね、そもそもスイートベルモット使ってるんで、うん、さっきのドライベルモットに比べると少し甘めになるはず、ね、
あさっきの方がちょっとやっぱ辛口ドライ、
もうもう辛、もうドライですよ、さっきの、ま、方が、うん、
いいですね、今度みんなでいただきとかね、
うん、まあこういう本当にこういうカクテルを頼むっていうのも
ね、
お酒の楽しみ方としては非常にねいいあれだと思いますよ、
うん、ね、そうですよね、バーに行って、
そうそう行ってる。まあぜひぜひ今度行かれた時にあれじゃないですか ね、
ですね、はい、次回は飲んじゃおうと
はい、
はい、
はい、ということでありがとうございました。はい、それでは、今週のいっぱいコーナーの続きを行ってみたいと思います。ここからはなんと、私の一人しゃべりになってしまいました。収録の都合上ですね、実は前半を、週の前半に猫好きさんと一緒に撮っていたわけですけれども、ここからは私の一人しゃべり、ちょっと収録の都合上猫好きさん今日都合が悪いということで、私が一人しゃべりで続けていってみたいと思います。はい、まず9月28日に野良茂さんが今日の一杯ゴールデンエールということで、これはインスタグラムですかね、はい、インスタグラムに、あ、ゴールデンエール、プレミアムエールということで、これはちょっとあのいわゆるエール、上面発酵のビールですよね。あのイギリスでよく使われている上面発酵というやり方の、で醸造したエールということで、まあ、こうあの少し濃いめの味がするという、ビールなんですけれどもね、ちょっと色も濃い色をしてますよね。どうだったんでしょう、これ私飲んだことないんですよね。どうだったんでしょうか、美味しかったんでしょうかね。はい、そして次に江口東坊中さんが今宵の一杯朝ドラマッサン放送開始記念ということで、日課ウイスキーの竹鶴を飲んでますということで、これは、あ、お家で、あ、今回は猫の尻尾 の、 あのアートワークを表示していただいてますが、バックにあの表示していただいてますが、竹鶴、あ、いいですね、プレミアムモルツ竹鶴、これ日課ウイスキーのプレミアムモルツですよね。あの朝ドラのマッサンというのは NHK の朝のテレビ小説で、今週から確か始まったんですかね。これは竹鶴を、作った、人、誰だっけな、日課ウイスキーの有名なあのブレンダーですよね、竹鶴、誰だっけ、竹鶴さんですよね、そう、竹鶴正隆さんと、あとそれから、まあ、奥様がそのイギリスの、ね、出身のリタさんという、まあ、当時珍しい国際結婚された日課ウイスキーの創業者ということで、竹鶴さん、これもともとはあのサントリーの元になった、まあ、会社にいたんですけど、どうしても、まあ、本場の、スコッチウイスキーを、ちょっと修行したいということで、まあ、イギリスに渡られて、まあ、そこでその奥様になられたリタさんと出会われて、で、まあ、そのまま、連れて帰られたということですよね。スコットランドに留学してる時に結婚されたということですよね。で、本物のウイスキーを飲んでほしいということで日課ウイスキーを作られたということですよね。これはもう、いや、これちょっとね、私朝ドラが見れる時間にまでうちにいれないので今見てない、本当は見たいんですけれどもね、見てないんですけどね、面白いんでしょうねこれね。で、まあ、それにあやかって、竹鶴を飲まれたということですね、江口東坊中さん、朝ドラは見ておられるんでしょうかね、まあ、きっと見ておられるんでしょうね。はい、はい、ありがとうございました。そして9月29日に一之助キックさんが、昨夜の一杯ロックをダブルでということで、IW ハーパーの12年、という ということで、これもインスタグラムに写真をいただいてます。あ、ロックでいい感じですね。これどうもインスタグラムのこれビデオかな、動画ですね。うん、あ、まん丸氷ですね。ロックのまん丸氷をのロックで飲まれてますけどね。ロックをダブルでと、うん、いいですね。いい感じですね。うん、羨ましい。IW ハーパー、私はあんまりこの IW ハーパーって飲まないんですけど、普段これはこれで多分美味しいお酒ですよね。うん、IW ハーパー、リッキー君に聞いてみますが、これは確かアメリカのお酒ですよね。ケンタッキーのあれかですから、バーボンウイスキーですかね。はい、ありがとうございました。そして、沢田健一さんがシャトーブリアン下町で美味しく安くいただきました。あ、下町で美味しく安くいただき本当すごいわということで、シャトーブリアン、うん、これはインスタグラムじゃなくてこれツイッターの方の写真ですね。ツイッターの、添付の写真ということですね。ちょっとインスタグラムに比べてね、ツイッターの方の写真がちょっと展開が遅いので、時間がかかってますが、まだ開かない、うーん、なかなか開かないですね。はい、シャトーブリアンっていうから私お酒かと思ったら、これ焼肉ですか、網焼きですね。シャトーブリアン、シャトーブリアン、ちょっと調べてみましょうね。なんか美味しそうな感じですね。炭火焼きみたいな感じで、網卓上のコンパクト七輪みたいな感じですよね。はい、シャトーブリアン、シャトーブリアンステーキ、あ、シャトーブリアンってステーキなんだ。あー、なんとこれステーキ網焼きですか。これめっちゃ美味しそうじゃないですか。いやいや、すいません、私全然この辺知らない。こんななんか高級そうなステーキって、食べたことがないので知りませんでしたけど、最高級フィレ肉、さらに貴重な部分を、中央の最も太い部分を、使ったステーキということで、シャトーブリアンステーキっていう風になってますね。なるほど。いやいや、シャトーっていうからてっきりお酒かと思って、今日の一杯コーナーの方に入れてしまいましたが、すいません、沢田健一さん不勉強でした。はい、ありがとうございます。そして10月1日に私が会社の飲み会ということで、これはちょっと水曜日にね、ちょうど木の変わり目で、組織移動で、うちのまあ部署から、他の部署に移られる方とか、それからうちの部署に逆に移ってこられる方とかいたので、まあ、それの歓送迎会を兼ねて、飲みに行ったという、まあことですね。はい、で、まあ飲み放題メニューなんで、まあ、そこの、ビールをまず乾杯で、頼みましたということですね。そして鍋と、続けて鍋ということで、これはねもつ鍋だったかな、まあ、ニラがいっぱい乗ってたり野菜がいっぱい乗ってたりしますけどね。はい、美味しかったですよ。これはまだこれから煮るという前の状態ですよね。はい、そして刺身ということで、これはアジかイワシかな、イワシの刺身でしたかね。うん、なんかなかなか美味しかったですね、これはこれで。はい、そして山かけ付きつくねということで、珍しくつくねに山かけが、うずらの卵を落としてる山かけがついてきてましてですね、まあ、これをかけて食べると、山かけをかけて食べるという、なんか美味しい感じ、これはこれですごく美味しかったですね。はい、そして揚げ出し豆腐、まあ、これは定番の揚げ出し豆腐 ですよね。はい、まあ、これはこれで美味しかったですよ、うん、そして鍋の上がりのうどんということで、まあ、鍋を全部一通り食べた残ったお汁に、だしに、だし汁にまあうどんを入れて、ちょっとこれ細麺のうどんでしたけどね、まあ、上がりのうどんということで、これをまあ食べて上がりという感じでした。はい、そして10月3日にウーさんが恵比寿生楽しい週末の始まりということで、花金今日ですか、週末今日金曜日ですよね、恵比寿生ということで、銀座ライオン北千住店と、銀座ライオンなのに北千住とはこれいかにとまあそれは冗談ですが、ライオンなんでこれ恵比寿ですよね。うーん、なんか美味しそうですね、恵比寿のジョッキで来てますが、これもね美味しいですよね。はい、そして、ラムの鉄板焼きビールは2杯目ということで、同じく銀座ライオンの北千住店と、うん、あいいですね、ラムの鉄板焼き、あ野菜もね付け合わせもあって美味しそうですよね。はい、でビールは2杯目と、うん、はいはい、そして3杯目はオリジナルビールの、これは白穂の香り、これで帰る本当だよ、マイルドな喉越しでしたということで、同じく銀座ライオン北千住店ということで、インスタグラムの写真ですけれど、これオリジナルビール、白穂の香りっていうやつなんですかね、これ私飲んだことないですね。ライオンは何回か行ったんですけどね、はい、北千住店しかないんですかね。はい、ありがとうございます。そして、あ、そうか、最後に、3杯飲みました。アルコール量 50g、 ただいまの血中量 50g、 だいたいあと6時間50分は酔っ払いです。二日酔いはまだ大丈夫、えへへということで、これ例のアルコールカルクという あのあれですよね、アプリで多分出されたやつだと思うんですけど、はい、ありがとうございます。そして野田茂さんが今日の一杯、吟醸鏡ということで、これもインスタグラムでいただいたんですが、ブルーのなんかおしゃれな瓶ですね。でなんかグラスというかおチョコもブルーの、これお揃いなんでしょうかね、おしゃれですね。はい、吟醸の鏡とで、バックに俺の贅沢という、これは青森県産ホタテ貝使用という、ホタテ焼きですかね、おつまみで食べられたと、ご自宅でまあ晩酌されたと、はい、いうことですかね。はい、ありがとうございます。ということで、今週も皆さんたくさんいただきました。今週のいっぱいコーナーありがとうございました。
猫のしっぽ、
空海 ID ニュースペーパー、島根県から発車してるんだよ、ニツアン好きじゃんって、おかしな二人でさ、
はい、それでは、今週いただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。例によってツイッターからいただいた、メッセージお便りを順番に紹介していきたいと思います。まず9月24日に、62回後編をイクラモさんが聞いていただいてます、ありがとうございます。そして9月の25日ピースケさんを、珍しくピースケさんが、からいただきました。東京マラソン落選、泣きと涙という涙の顔文字がついてました。まあ、東京マラソン申し込まれたんですね。やっぱり競争率高いですからね、競争東京マラソンってね、残念ながら落選されたということで、まあぜひ来年また頑張って応募してみて、ぜひとも来年はね当選するようにというふうに祈ってます。はい、ありがとうございます。 そしてイクラムさんがウォーターファウンテンの、軟水化フィルターを買ってみましたと。これ以前にウォーターファウンテンっていう猫ちゃん用の噴水を買われたということですが、それの軟水化フィルター、交換用の軟水化フィルターということで、猫に優しい水分補給をということで、これ尿結石を増やす、あの防ぐ、増やすんじゃない、増やしたらダメだよね、防ぐための軟水化フィルターということなんでしょうね。はい、水道水のマグネシウムカルシウムを除去ということで、なるほど。まあ基本的にはでもあれですよね、あの日本の水道水ってそもそもまあ軟水は軟水なんですけれども、それをなおかつもっとね、除去すると、その中でもカルシウムマグネシウムという、まあ、尿管結石になりやすい原料を除去するというフィルターを買われたということでしょうね。はい、はい、ありがとうございます。そしてアウチさんが、62回前編を聞いていただいて、壊れるときは続くよね。そうなんですよ、はい、家電でも何でも、まあ、あのパソコンでも何でもそうなんですけれども、物が壊れるときってなんとなく続くんですよね。まあ、困ったもんです。もっと間隔空けてね、あの壊れてくれればと、まあ、前回も言ったんですけれども、はい、ありがとうございます。そしてゲッツーさんが海南省の民芸舞踊だそうなということで、ホテルニューオータニーということで、これはインスタグラムでいただいたんですが、動画ですね、中華人民共和国成立65周年という垂れ幕があるところで、なんかすごい、あー、踊ってる動画ですね。なんだか大きな扇子ひらひらで、すごいですね。女性がいっぱい踊っている動画ですね。はい、ありがとうございます。民芸舞踊ということだそうですね。はい、そしてアレットさんがガンちゃんバンジまして、私も Google 翻訳家わらと、バリバリなわけないでしょうと、改めて対応だんだんです、私もお友達なんで興味津々なんですよねということでいただきました。はい、ありがとうございます。これはまあちょっとこれだけでは全然話がちんぷんかんぷんなんで、若干補足しますけれども、アレットさんが多分これね、公衆トイレの張り紙で、いつも綺麗に使っていただきありがとうございますっていう張り紙、女性がペコンとお辞儀をして例が書いてあるところに、そういう風に書いてある張り紙を貼ってあったっていうのを、あのインスタグラムでアップされてて、まあ、それに対して多分外国のお友達なんでしょうね、あのどういうことっていうのを、これってどういう意味っていうのを英語で書いておられて、それに対して私が Google で、これこういう意味ですよみたいなことを翻訳を Google 翻訳使ってですね送ったんですね。まあ、そして、まあ、あの Google 翻訳なんでちょっと分かりにくかったところがあったみたいで、どっちの意味みたいなことを何度かその外人さんとやり取りをしてですね、まあ、それに対してアルトさんが、まあ、最後にありがとうっていうのも、やっぱり多分これ Google 翻訳をされてコメントされたんだと思いますけど、まあ、そういうようなやり取りがあったっていうことに対しての、まあ、今回のこれですよね。はい、はい、ありがとうございます。そして9月26日にもみじみちゃんが移動のお供にということで、62回後編を聞いていただいてます、ありがとうございます。そして9月27日にコレキンさんが、ハンダヤはひらがな時代が好き、漢字になって量が半減しました、うどん丼に山盛りでショーと言ってた時代もう一度ということと、続けて、昔はねひらがなでハンダヤと名乗っていたんです。これなんて読むんでしょうね、なかり頂点懐かしいごめんなさい、全然ちょっと名前の名に、かけるという字に、まあ、一丁目の丁にお店って書いてありますよね。これどっかのあれですかね、 お店のあれですかね、名前なんでしょうかね、ちょっと読めませんでした。はい、ありがとうございます。昔はひらがなで半田屋と名乗っていたと。でそれが今漢字で半田屋という風に変わって、まあ、量が減ったということ、半減したということなんでしょうね。まあ、今時ね、なんか値段を上げない代わりに量をこっそり減らすっていうのが、ね、常套手段のようにいろいろ流行ってます。それって結局実質値上げだよねって思っちゃうんですけどね、うん。まあ、それでもやっぱりパッと見の金額が上がってない方が、まあね、いいのかなっていう、そういうお店側の思惑があるんでしょうね、きっとね、うん。はい、ありがとうございます。そしてカズシさんが、よってまいたスイカの種が発芽し花が咲いたということで、スイカの種をまかれたんですね、そしたら本当に発芽して芽が出たと、で花まで咲いたということですね。これって本当にこの後、まあ、スイカでも本当できるんでしょうかね。まあちょっとあれですね、楽しみですよね。はい、ありがとうございます。そしてピースケさんが銀座ライオンで昼ビールということで、なんか銀座ライオンが最近流行ってますね。うん、私も久々に行ってみたいですね。はいはい、ありがとうございます。そして沢田健一さんが、週末親父ダイエッター、ジョグ 7.1 キロ70分終了、それではいつものように黒霧島ロックにシークワーサー少し入れてと。はい、いただきました、ありがとうございます。うん、そうですよね、歩いたり、まあ、ウォーキングやジョギングの後、ね、まあ、ジョギングの後の、まあ、これ美味しいですよね。黒霧島ロックにシークワーサー少し入れてと。もう本当に沖縄っぽいあれになってますよね。はい、はい、ありがとうございます。そして9月28日に大バカさんが、配信どうもお疲れ様です、いただきますということで、63回、前編を、聞いていただいてます。はい、ありがとうございます。そしてドルビーサラウドンさんが、聞いてますということで、63回前編聞いていただいて、静岡県も魚介類が豊富な地域ですが、せっかく観光地に赴いたのですから食べ放題は避けましょうと、安い割に質鮮度が悪いと、かっこと。はい、漁港内で営業している食堂で昼食を食べる方がよっぽどお得で満足度が高いと思いますよ。はい、確かにそうですよね。あの本当にね、前にもちょっと話をしたんですけど、目の前が勝浦港、勝浦行った時にね、港の前のお寿司屋さんで食べたのが本当に息が良くて美味しかったですよね、刺身とかね、お寿司が。でドルビーさん書かれてますけど、本当に漁港の中にたまにありますよね、食堂みたいなのがね、ここが本当に美味しいですよね、やっぱり安いですよね。なので、まあ、食べ放題にこだわらないで、まあ、そういうところに行った方がよっぽど満足度が高いよと、まあ、確かにそうだと思います。はい、そして続けて、また始まったマヨネーズ&ソース、マヨソース論争をわらと、私から言わせれば、せっかくカリカリの唐揚げがべっちょべっちょになるからノーと、あ、NG と、市販品の製品はスパイスが足りないのでブラックペッパーを振りかけて食べます。自分で作るときはもちろん私好みの量で味付けわらというふうにいただきました。うん、そうですね、私もやっぱり唐揚げはどっちかというと、まあ、前にも言いましたけど、ソースとかマヨネーズあんまりかけなくて、ブラックペッパーですよね、粒胡椒をかけることが多いですね。はい、あとは粒マスタードですよね、これはどうなんでしょうね、粒マスタードをちょいちょいとつけて食べると美味しいですよ。あのドリビーさん、ぜひ、まあ、これべちょべちょには当然ならないのでならない程度にですけど、あのブラックペッパーの代わりに粒マスタードをね、あのかけて食べてみられると、あ、かけてというかつけて食べてみられると美味しいかもしれませんよ。はい、ありがとうございます。で続けて、ドルビーさんから、ラガー、ピルスナー、クラフトビールが注目される今、覚えておきたいビールの分類ということで、これは何かの記事、あ、日経の記事ですね。はい、日経トレンディの記事ですね。はい、これは基本はラガー、エール、自然発酵の3つだけということで、あの私がちょっと前に説明した ことの、まあ、を、まあ、きちんと説明してあるページを紹介していただいてます。はい、ありがとうございます。うん、わかりやすいですね。うん、興味のある方はぜひ参考になさってみてください。はい、そして続けて、これは和志さんの成果発表、先週の成果発表に対して、すごすぎるパチパチパチとコメントをあのリツイートをしていただいてます。これはあの体重が 66.4 から 63.9 キロに落ちて、体脂肪率はまあ上がってましたけれどっていうのを見てすごすぎるという今週の、あ、ごめんなさい、これ今週の番外編の方でのあれですね、の成果発表ということに対してまあコメントいただいてましたね。はい、9月28日の成果発表をあの番外編としてやっていただいてましたけど、まあ、それに対してすごすぎると。うん、まあ確かにすごいですね。 2.5 キロも落とすってやっぱ生半可なあれじゃ落ちないですからね、普通はね。すごいと思います。はい、ありがとうございます。そして佐田健一さんが63回全編拝聴と、猫さん東北の旅はおトイレどこからだったんですね、ツイッター写真の五所川原ではすっかり良くなったのかなと。ハードな旅で学んだ、年を取るとしっかり休まないと体が持ちませんは今後重要わらと、それから岩手福島県の面積は日本で2、3番目で大変、うん、確かにそうなんだよ。岩手とか福島って面積すごく大きいですよね。まあ、北海道が一番大きいのはもう当然としても、本州では岩手福島ってすっごい面積大きいですよね。行けども行けども全然なんか道が変わらないとか進まないというか、まあ、本当にそういう感じなんですよね。はい、ありがとうございます。そして続けて、週末親父ダイエッター、天気がいいと分かっていたけどこんなに良いとは、そこへ出てみてびっくりな青空でしたということで、ウォーキング 6.2 キロ75分終了、そして黒霧いつものように点といただきました。そうそう、週末確かねめちゃくちゃ天気良かったんですよね。はい、ありがとうございます。そして和志さんが、こんにちは、ジョギングしながら聞いてましたということで、63回前編をジョギングしながら聞いていただいてます。続けてジョギング 6.35 キロ、私もほぼ毎日走ってますよ、ウィンクと。毎日走ってるんですか、すごいな。やっぱりそれぐらいやってるからあれだけ体重落ちるんですね。はい、ありがとうございます。そして近所の家電屋で iPhone6 にミッションコンプリート敬礼ということで、これは、近所の家電屋さんに置いてあった、iPhone6 に、猫の尻尾とハウスオブノイズと空見 IT ニュースを、登録していただいた、マイポッドキャストに登録していただいたということで、ありがとうございます。ミッションコンプリートしていただきましたね。はい、そして、月さんが夜の大公演ということで、あと大公演、これはインスタグラムでいただきましたが、なんかすごい綺麗なお庭の、はい、お店というかですね、お屋敷というかお店というか、もうそれも本当にいいアングルから撮られてますね。素敵な写真ですね、夜景で。はい、ありがとうございます。そしてこの日63回前編をレノさん、みほっちゃん、かりんさん、野良しげさん、それから大門さん、野良しげさんも拝聴中ということで聞いていただいてます。ありがとうございます。そして9月29日もみじみーちゃんが占領されました汗ということで、これは、ツイッターの添付写真ですが、あ、猫ちゃん、これもみじちゃんとさくらちゃんかな、布団をの上でゴロンと丸まってると、占領されました、寝るとこはないよということなんですよね。こう猫ちゃんね、そのせい暖かいとこが好きだからついついこういうとこ潜ってしまうんですよね。はい、ありがとうございます。そしてこれ金さんが、平泉は岩手県の南ですよ、もつじの庭というのは、伽藍の跡です、頼朝が焼いてしまったのでした、あの時の柱石をと言っ たのはそれをたぐるとどんなに大きな建物だったかわかるからですということで、庭だと思ってたのは実はそれは伽藍の跡だということで、とっても大きな伽藍、それをまあ頼朝が焼いてしまったということですよね。はい。でそれに対して、小力銀さんにおはようございます、私が、小力銀さんおはようございますと、平泉というといつもとつい秋田の平泉という地酒が真っ先に頭に浮かんでしまって、秋田かなって言ってしまいましたというふうにコメントしていますと、はい、ちょっと字が違うんですけどね、平泉、平らな泉というのは地名の方で岩手県の南の方にある地名ですよね。で私が平泉で思ってパッと連想したのは秋田 の平泉という地酒のお酒、日本酒の銘柄なんですけど、飛ぶという字に、まあ、あのよしあしのよしですね、良いという字にあと泉ということで平泉と読むんですが、それをついついあの読み方が同じなんで想像してしまいました、だから秋田だったかなと言ってしまいましたということでした。はい、ありがとうございます。そしてウーさんが、千葉の海側なら鴨川なんかいいんじゃないでしょうか、シーワールドとかもあるしということでご紹介いただきます。そうですね、千葉確かに鴨川もいいですよね、シーワールド遊ぶところもありますしね。はい、ありがとうございます。そして藤本さんが、私が、今週もよろしくおはようございます、今週もよろしくお願いしますっていうのに対して、まだ先週末の余韻が残ってますが今週もよろしくですと返していただいてます。先週末これ確か藤本さん名古屋でポッドキャスターさんの集まりでみんな飲まれたんでしたっけね、確かね、あ行きたかったんですけどね、さすがに名古屋はちょっと遠いです。いずれいつか行ける時があったらぜひ誘っていただければなと思います。はい、ありがとうございます。そしてイクラムさんが、63回前編を聞いていただいて、猫好きさんの旅行の話車の中で聞いていたら爆笑でした、一度群馬にも来てみてください、温泉しかないですが点点点といただきました。はい、ありがとうございます。いや確かにね、まあ、あの猫好きさんの波乱万丈の旅の、記録というかですね、お話面白かったですよね。まあ、どこで爆笑されたんでしょうね、まあ、いろんな笑うところは確かにねあったんですけれどもね。はい、ありがとうございます。でまあ群馬にも、まあ、温泉しかないんですがって、まあいろいろあるじゃないですか群馬もね。はい、はい、ありがとうございます。そしてヤシチさんが63回全編聞いていただいて、いつも配信ありがとうございますと、東北旅行の話楽しく拝聴させていただきました、私も猫好きさん同様に、無計画で行く車の旅行が好きですよ、なかなか計画して休みが取れないのでわらわらということで、そうですよね、ヤシさんもなかなか、ね、いつもお忙しそうで、ね、きちんきちんと定期的に休みが取れるということとか、まあ、計画して、ね、この日は取るっていうのはなかなかできないお仕事をされているようなので、まあ、行き当たりばったりの無計画の車旅行っていうのについついになってしまうということなんでしょうね。はい、ありがとうございます。そしてこの日63回前編をケイタさんとジオさんが、63回の後編をカズシさん、それからダイオンさん、野田茂さん、みほっちゃん、かりんさん、ケイタさんが聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、そしてで9月30日に小暮誠一さんが、成果発表できましたねという万歳ということで、63回全編を聞いていただいて、あのコメントいただきました。はい、ありがとうございます。そうです、私が、まあ、1回ウォーキングに行きましたということでドヤ顔で成果発表しますと言ってましたので、あのツイートで返してましたので、まあ、成果発表できましたねと喜んでいただいてます。はい、ありがとうございます。はい、次にピンチャさんからいただきました。第63回拝聴完了しました。猫好きさんの人型全く気になりませんでした、気がつかなかったということでいただきました。これ、ね、先週ちょっと話題にしたんですけれども、猫好きさんよく人型っていう風におっしゃってますよね。うん、 まあ、私は方々とか、何々をする人たちとか、何々をする方々とかという使い方をするんですけど、それをまあ猫好きさんは人型、何々をする人型というふうに、まあよくおっしゃってますよね。これは、まあ、あの北海道弁かなと思っていた猫好きさんは、いや特に北海道というわけではなくて、多分自分が発明した言い方だろうというふうにおっしゃってたんですけれども、これ多分後で出てくるんですけれども、北海道の人がよく使っている言い方なんでしょうかね。北海道のリスナーさん、ぜひこの辺詳しく教えていただければなと思いますが、はい。でもピンチョさんは全く気になりませんでした。ということはピンチョさんも北海道というわけではないんですよね。確かね、奥様確か北海道だったかな。なんでまあ日頃から聞き慣れてるっていうことなんでしょうか。うん。で猫好きさんの言い回しというかですね、言葉遣いで実はもう一つ気になってることが、以前から気になってることがあるんですよね。特にこの人形と一緒で、指摘は気がついていたというか、まあ、気にはなっていたんだけれどもね、あの特に指摘をすることはなかったんですけれども、猫好きさんって甘じょっぱいっていう風に使われることが多いですよね、という言い方をされることが多いと思うんですけど、なんか 甘辛いというかですね、私は、まあ、あまり甘じょっぱいっていうことは使わなくてですね、まあそれ、まあ多分甘いというのとしょっぱいっていうのが混ざったような、いわゆるあのハッピーターンのようなね、エビせんとかハッピーターンみたいな少し辛い味、しょっぱい味と甘い味が混ざったよ、入り混じったようなね、不思議なあの後を引くような味ということは、甘じょっぱいっていうふうにおっしゃってるんだと思いますけどね。私はやっぱ甘辛い、また甘辛とか、なんかそういう風な言い方ですかね。関西系とか、まあ、西の方はね、西日本の方は特にやっぱり 甘じょっぱいというよりは甘辛い、甘辛いねとか、そういう言い方をするんだと思うんですよ。うん。で、甘じょっぱいというよりは甘酸っぱいっていう言い方はするんですけど、やっぱ甘じょっぱいは言わないかな。これは、つか甘じょっぱいっていうのはやっぱり、あのこれインターネットでチラチラ見てみると、どうやら東北とか北海道の方がよく使っているんじゃないかということで、まあ明確なあれはないんですけれどもね。北海道とか東北の方がよく使ってるんじゃないかというようなことをチラチラ記事で見たり、ね、してるんですけれども、いかがなんでしょうか。はい、ありがとうございました。まあ言葉って面白いですよね。はい。私も方言好きですよ。そういうふうに、別にそれがおかしいというわけではなくて、あの面白いなと思うだけで、ね、本当にまあいろいろな方言あると思うんですけれども、ぜひまあこういう変わったね方言があると教えていただけると、それはそれでまた面白いかなと思います。はい。そして一之輔キクさんが一泊旅行してきましたと。一泊旅行、どこ行かれたんでしょうね。インスタグラムですけど、もうなんかこれおしゃれなところですけど、一泊旅行、あ、もしかしてこれシーですか、ディズニーシーかな、ディズニーランド、うん、ディズニーシーかな。一泊旅行ということはホテルに泊まられたってことですか。素晴らしい、羨ましいな。最近全然行ってなくてですね、まあ、娘が小学校の時にはちょくちょく行ってたんで、もう年に1回2回行ってたんですけれども、まあ、それは全部日帰りですけどね。ディズニーランドとかシーとか行ってましたけれども、最近中学生になってから全然行かなくなりましたね。うん。まあ、たまには行ってみたいなと思うんですけれどもね。はい、ありがとうございます。あ、そして続けて仕事しながら聞きましたということで、63回前編を聞いていただいてます。で、後編もいただきますということで、ここから、コメントをいっぱいいただいてますが、モツジのテーマいいですね。もしかして中尊寺で金色堂行かなかったの、びっくりという顔文字、 そして岩手県は四国と同じぐらいの大きさだから距離感おかしくなりますよね。そうなんですよね。でも四国と同じぐらいの大きさってやっぱ大きいんですね、岩手県はね。はい。そして続けて、旅でソフトクリームは鉄板ですよねと。うん、以前にバス旅行ではソフトクリームは別腹と言ってましたね。いやいやいや、それはどうだろう。で、食事前でもお腹が膨れないしトイレの心配もないですからねと。いやまあ確かにそうですよね。お腹はちょっとは膨れるかな。はい、ね、それから美味しくなさそうなバージョンは意外と美味しく食べられますが、なんとなく美味しそうなものは外しますねということで。うん、なるほど。これちょっと変わった味のものは意外に美味しい、でもなんとなく美味しそうに見えるのはかえって外しちゃうという、まあそれありがちですよね。はいはい、ありがとうございます。そして続けて、仕事しながら聞きましたということで、後編を聞いていただいて、ツアーパンフの工程を参考にするときは高級ツアーの方がいいですよ、ゆとりがありますからねと。お、なるほど、確かにそうですよね。高級ツアーの方がちょっとゆったりできるから、まあ、そのツアーパンフを参考にした方がいいと。うん、結構一之助菊さんもそういう風に参考にされて回られたことあるんでしょうかね。はい、ありがとうございます。そしてこの日63回後編をイクラムさんが聞いていただいてます、ありがとうございます。そして10月1日にガニさんが63回全編いただきました。それから63回後編も引き続いてという風にいただいてます。そして北海道発のポッドキャストを聞いているんですが、キャスターさんがいつも人型と言われてて、そしたら猫好きさんも言われてたので、答えは一つ、北海道の言い方方言しかなかったわけですよ。わら、いろんな地方のポッドキャストを聞くのは楽しいですね。なるほど。ちなみに北海道発のポッドキャストって何を聞かれてるんでしょうね、ガニさんね。また今度教えてください。はい、ありがとうございます。いや本当にね、地方のポッドキャストを聞くの本当楽しいですよね。もう本当に方言がねよくちょくちょく出てきたりとかっていうことで、本当に楽しいと思います。はい、ありがとうございます。そして10月2日に青木さんが、63回前編を聞いていただいて、平泉高速道路1000円だった頃に日帰りで行ってきました。中尊寺だけでモーツ寺はパスしちゃったといただきました。はい、ありがとうございます。ありましたね、どこまで行っても1000円っていうね、高速道路が。いや、そんなこともありましたよね。もう今距離別課金でめちゃくちゃ高くなりましたけどね、距離に比例した課金でね。はい、で、中尊寺だけでモーツリアパスしちゃったと。まあ、日帰りだと結構2つ回るの大変かもしれないですよね。はい、ありがとうございます。でそして私が、今夜の夕食当番ということで、金のハンバーグ、たらこ、オムレツ、サラダということで、この日は嫁ちゃんが仕事というか、まあ、仕事の付き合いで遅かったので、代わりに私が早く帰って定時で上がって、まあ、あの夕食当番をしましたと。はい、で結構これ残り物だったのが半分ぐらいです。で私が作ったのは、金のハンバーグ、セブンイレブンの金のハンバーグのパックを温めて出しただけということですよね。はい、ありがとうございます。それから10月3日に、ウーさんが都内バス内で Wi-Fi サービスしてたのでつなげてみたが、案の定薄い電波だったので速攻で切った。公衆 Wi-Fi は相変わらず使えないな、汗といただきました。はい、ありがとうございます。まあなかなかね、無料で使える公衆 Wi-Fi って、ね、強い電波のところってないですよね。でも本当 Wi-Fi あると本当は便利なんですけれどもね、3G4G LTE でつなぐとその分ね、容量オーバーになったりするので、使いすぎると本当は Wi-Fi 捕まえられるとね、いいと思うんですけれどもね。はい、ありがとうございます。ということで今週もまたいっぱいお便りというか、まあ、メッセージをいただきました。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは、エンディングに行ってみたいと思います。今週は変則的な収録になってしまいまして、だいたい週2回に分けて収録してるんですけど、前半はね小関さんと一緒に収録してて、で今日後半を収録するつもりだったんですけれども、ちょっとね小関さんのねご都合が合わなく今日合わなくなってしまって、まあ、私の一人喋りということになってしまいました。まあ、でテンション上げるために、ビールを飲みながら、札幌の冬物語と、もうすでに冬物語っていうのが出てますが、ビールを飲みながら行動に出れないので、マンション駐車場の、マイカースタジオからお送りしてます。お送りしたわけなんですけれども、はい、で実は一つごめんぺこんをしないといけない部分があります。これ前編のですねオープニングを聞いていただいた方にはあれと思われた方が いらっしゃったと思うんですけれども、実はオープニングで私今年もあと2ヶ月ですよねと思いっきり何回も言ってます。でそれにつられてね小関さんももうあと2ヶ月しかないんですよねっていう風におっしゃってたんですけれども、2人とももう完全に2ヶ月だと思い込んですぐに喋ってたわけですが、今年あと10、11、12と3ヶ月あるわけですよね。どこでどう間違えたのか、なんでこう間違えちゃったのかってね今でも不思議なんですけれども、実はその前編の荒い編集というかですね、ちょっと収録したのをチェックしながらあれとなんで2ヶ月って思ってですね、で本当だったらまあこの2回目の後半の収録でですねちょっとオープニングのテイク2を取り直そうと思ってたんですが、まあ、ちょっと猫月さんがご都合がなくて私一人喋るということなんで、もう諦めてこのエンディングで言い訳をさせていただこうということにしました。もう取り直しはしませんということで、そのまま恥ずかしいんですが、2ヶ月を連呼、あと2ヶ月と今年もあと2ヶ月というのを連呼しているオープニングをそのまま多分前編は流すことになると思います。はいはい、ということで、恒例のいつもの掛け声で、今回の猫の尻尾を締めていきたいと思います。はい、それではいきますよ。次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。後編を、お届けしたのはガンダルフでした。ありがとうございました。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。